ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、2月20日の火曜日なんですけども、
はいはい、
先週の水曜日はですね、大谷大学の推薦入学でもう合格した、生徒の人たちですね、うん、新1年生に向かって僕実はね、自分の学科がどんなことをしてるかを発表してきたんですけども、
うんうん、
まあ、先生も一緒にいてくれたんですけどねいやでも高校3年生僕はもうそんな時あったんやなと思いながら見てたんですけど僕もでも新しくなるじゃないですか、もう学科が。
そうそう、来年からね、社会学部コミュニティデザイン学科っていう
ですよね、
できるんですけど、それの第一期生の人たちですね。
そうそう、めっちゃオシャンティーですよねコミュニティデザイン学科、僕ら地域政策学コースですからね、全然普通の、
うん、それは残んねんけどな。
あ、それは残んですか。
そうそう、
あ、そうなんですか、うんうん、あ、文学部の社会学科がなくなるって
こと。あ、そうそう、社会学部コミュニティデザイン学科で地域政策学コース。あ
ー、なるほど。
コースとしてはまあ先輩なんですけどね、学科、学科っていうか学部も変わりますから、う
ん、いやでもほんまにフレッシュな顔ぶれだったんで、うん、みんなラジオに来てほしいですね
聞いてるかもしれない
聞いてますか皆さんラジオにどうぞ来てください
はい
、はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲をお送りします。世界の終わりでムーンライトステーション。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回のゲストは京都市北青少年活動センターユースワーカーの阿部翔吾さん、ボランティアスタッフの加藤瑞希さん、金子ひろきさんをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。3人も来ていただきまして、
そうそう、賑やか
賑やかですね、うん、もう今ラジオブース内がすごい人口密度高いんですけども、はい、まあ、今回はですね、3月23日の金曜日に開催されます猫バスツアーについてお聞きして、
猫バス、猫バス、
猫バス、猫バス、猫バス、トトロが出てきちゃいましたけども、ね、何ですかね、猫バスツアー、エコバスツアーですね可愛くなっちゃいました。エコバスツアーについて聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、阿部さんが、そうですね、阿部さんが所属していらっしゃいます公益財団法人、はいはい、京都市ユースサービス協会っていうのは、はい、まあ、どういった団体なのかっていうのを教えていただけますか。
なるほど、
はい、
そうですね、はい、私阿部です。
あ、よろしくお願いします
京都市北青少年活動センターということなんですけれども、はい、まあ、その前に公益財団法人京都市ユースサービス協会京都市北青少年活動センターということでして、はいはいはい、まず東京会がどういう団体なのかなんですけれども、はい、青少年活動センターという、まあ、センターの運営を通して、はい、まあ、青少年、まあ、今来てくれてる方もそうですけども、
はいはい、
青少年に関する、まあ、様々な活動を行っていると、そういう団体でございます。
なるほど、
はい、
ちなみにどこら辺にあるんですか、北青少年活動センターは。
はいはい、北青少年活動センターは、はい、北区役所の近くというか、まあ、上というか、北大路堀川の交差点の近くにございます。
結構便利なんですよね、北青少年活動。
僕大学生の時は船箱山公園の中にあったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、その昔、今のね、北区の庁舎が建て替えられる前ですね、うん
う
ん、本当にその時は、ね、自然の中にあったんですけど、すごい。
そうです、僕も結構高校の時に、ね、お世話になったんですけどね、はい、 音楽スタジオで、はい、結構ねバンド練習させてもらったんですけど、はい、そうそう、そんな北青少年活動センターなんですけども、まあ、今回のエコバスツアー、エコバスツアーですね、はい、エコバスツアーの、まあ、宣伝で、まあ、今回来ていただいてるんですけども、まあ、普段から、まあ、エコにまつわる活動などされていると思うんですけども、はい、どんな活動されていらっしゃるんでしょうか。
はい、どうぞ。あ、はい、加藤瑞希です。こんばんは、よろしくお願いします。私は地域で始めるボランティア、まあ、略してチーボーというんですけど、チーボーで活動しています、はい。普段は月に1回指名通りでゴミ拾いをしているんですけど、はい、まあ、普段拾っているゴミが最後どうなるのかっていうのを今回のエコバスツアーで学びたいと思っています。
あ、なるほど。まあ、普段普通に自分たちが捨ててるゴミってどうなるかっていうのは、まあ、あんま知らないですもんね。小学生の時になんか生活の時間かなの時にそんなんあったような気がするんですけど、でももう大学になったらもうほとんど忘れてるっていう人が多いですもんね。
ちなみにあの指名通りね、はい、活動なんですけども、はいはい、なんかこうこういうゴミ多いなとかこういう特徴あるなみたいなあります？
一番多いのはタバコの吸い殻ですね。
まあなんかねトラックとかタクシーとかよう止まってますもんね、あの指名通りね。
ね、本当に聞いてますか、タクシーの皆さん、タクシー運転手の皆さん、言われてますよ、ね、もう心の当たりのある方ね。まあ、でも本当にゴミが多いイメージないですけどね、指名通りって僕はそんな歩いてて
と思ったら結構ある、
と思ったら結構ありますか。ああそうですか、なるほど。まあ、今回のエコバスツアーに、まあ、募集があるそうなんですけども、うん、そのエコバスツアーを思い立ったきっかけっていうのは何だったりするんでしょうか。
はい、はい、では私から
阿部さんお願いします。
はい、はい、その、まあ、さっき加藤さんが言ってくれたチーボーなんですけれども、はい、うん、清掃以外にもあの地域のお祭りに参加協力してるんですね。ブースを出展したり準備片付けをしたり、はい、で清掃とそのイベント出展であの参加協力あるんですけど、冬になるとあんまりその協力するお祭りとかが減ってきましてですね、
なるほど、
冬ちょっと手持ち無沙汰になってきてしまうとなんかそうした時にふとこう北青少年活動センターの棚に、はい、そのエコバスツアーのチラシが置いてありまして、であのこれはあの京都市さんがやってる取り組みなんですけども、はい、まあ、参加無料ということもありまして、あ、これだと思いまして、今回ちょっと乗っからせていただこうということになりました。
なるほど。これは大体何人ぐらいの方が来ていただけたらなっていうのは思ったりとかあるんですか。
そうですね、30人までまあ行けるそうなんですけど、はい、まあ、大体そのスタッフとか、まあ、僕とか職員の分を引いて、まあ、大体25名ですね、
はいはい、なるほど。今回はどちらの方に行かれるとかはあるんですか、エコバスは。
お、それは加藤さんからお願いします。
加藤さんから、はい、
今回2つの施設を見学させていただきます。1つは横路学園というところです。
はい、
プラスチック製の容器と包装リサイクルできるんですけど、はい、リサイクルできる状態にするために異物を除去圧縮梱包する施設です。障害のある方が働いておられます。でもう一つが配食用油燃料化施設、読み方合ってるかな、
合
ってるよ、使用済み天ぷら油をバイオディーゼル燃料に作り変える施設です。そのバイオディーゼル、ディーゼル燃料はゴミ収集車とか一部の市バスを走らせているそうです。
そうか、市バスが走ってるんですね、その燃料で、
うん、元はね天ぷら油ですけどね。
そうですよね、もう本当にゴミとなるものを作り変えて実は使ってると、
うん、排気ガスがね出ないというか、うん、黒い煙が出ないんで、
なるほど、
うん、まあ、京都市内だったらねバス使われたりとかしてますけど、滋賀県だったら結構そういう琵琶湖とかのね船とかでも使われてて、
船でも、
そうそう、そしたら湖汚れないかなって、
はいはいはい、
なるほど。
でもなんかそれは知ってるけど、なんかどうやって原料にするかも
確かに確かに確かに
見たことがない。
どうなってるのかっていうのが、う
ん、出すとこまではね見たことあるけどね、その先ってあんま分かんないよね。
そうですよね。チーボーっていう話が出てきたんですけども、うん、まあ、チーボーさんでは他にどんな活動されてるとかありますか。
でもなんだろう、清掃活動と地域のお祭りに出展とか、
北小松、
あと、
はい、びっくりした、
北青少年活動センターでやってるお祭りで、
はい、
なんですか、模擬店ですとか、もう自分たちのこの北青少年活動センターでブース出展したりもしてますね。
はい、なるほど。そのブース出展はどんなものをしてるんですか。
こんなもんだ。加藤さん。
地域のお祭りのブース出展だったら、はい、子ども向けの魚釣りゲームとか、輪投げとか、ゴム銃の射的とか、そういったことをしてます。
なるほど。面白そう。
うち、ん、の子供もやらせてもらいましたよ、夏祭りで。
あ、そうなんですか。
魚釣りゲーム、うん。なんかそういえばなんか加藤さん顔見たことあるなと思って、その時から
まさかの
商品をくれた人じゃないかな。はい、
なんか面識あり、
感動の再会、
感動の再会なのかなと。
はい、すごい1歳半ぐらいでその時
そう、1歳半でも楽しめたんですね。
楽しめた。
あ、なるほど。
結構釣ってた。
はい、ということでもっともっとお話聞きたいんですけども、続きは後半の方で聞いていきたいなと思います。はい、後半の方ではですね、まあ、加藤さんと、金子さん中心にですね、うん、まあ、どんなボランティア活動されているのかとか、いろんな話を聞いていきたいなと思っております。はい、それではここで1曲お送りします。あいこれ襟足。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
後半も引き続き京都市北青少年活動センターユースワーカーの阿部翔吾さん、そしてボランティアスタッフの加藤瑞希さん、金子弘樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、後半はですね、加藤さんと金子さん中心にちょっとお話をしていきたいなと思ってるんですけども、お二人は今大学2回生と1回生とお聞きしたんですけども、まあ、普段はどんなボランティア活動をされてるんでしょうか。
そうですね、
はい、
僕は、
はい、
青少年活動センターの子ども自然暮らし体験クラブっていうのと、
はい、
こう別の団体で、ラオスに教育支援をするという、そういうボランティアを今ちょうど2つやってます。
ちょっとそれぞれについてね、
そうですね、
もうちょっと詳しい活動内容を教えてもらいたいですね。
はい、うん、あ、そうですね
パスする
パスしますか。大丈夫ですか。
いや、大丈夫なんですけど、
はいはい、
ラオスの方の教育支援であったら、
はい、
普段こうカラスマであったりとか京都駅前でこう、うん、募金活動をやっていったりだったり、こういろんな人たちがいる中でこうラオスのことをこう分かってほしいというか、どういう活動をしているのかっていうのをこう分かって知ってほしいっていう意味合いで、いろいろそういう思いで活動しています。
は
い、
どんなことなんか募金活動ですよね。
はい、
募金活動を、まあ、どのあたりでされてるとかあるんですか。帰宅だったりとか、
帰宅でもやったりとかしてたりとか、
はい、うんうん、
まあでも基本的にはやっぱりカラスマ通りって感じですね。
なるほど。
まあ、たくさんね人が行き交ってるところの方がね、リアル効果もあるのでね。この子ども自然暮らし体験クラブの方はどういった活動ですか。
子ども自然体験クラブの方は、僕は11月から入ったばっかりなんで、
はい、
まだ1回しかイベントは出ないんですけど、
うん、
この間12月に、子どもたちと一緒に草木染めの体験というのをやらせていただきました。
うん、草木染めっていうのはどういったものなんでしょう。
こう玉ねぎの汁であったりとかを出して、
はい、
そこからこう色を出していったりとか。はい、
いいですよ、喋って大丈夫ですよ。なんか補足がありますか。はい、加藤さんから
。まあ、玉ねぎの皮を使って、
はい、
色出して、
はい、
それで白いハンカチを染めたんですけど、
はいはいはい、
ハンカチになんか輪ゴムで縛ったら模様ができるんです。輪ゴムで縛ったところが白い模様になる。それを楽しみました。
なるほど。
なかなかね、なんかこう家の中でゲームとかね
確かに
してる子供も多いと思うんですけど、
うん、
そう、お父さんとかお母さんとかもな、そういう、こう自然体験の遊びとか、まあ、してない世代の人とかもね、だんだん増えてきてるから、
そういう意味ではいいかもしれないですよね。そういう体験も全然、
子供たちはどんな反応って言いますか。
そうですね、
すごく楽しそうで、もうはしゃいでます。
はしゃいで
る。はしゃいでるんですか。
まだかな、まだかなって。
うん、
なるほど。 そうですね、まあまあ、どんな活動されてるかを聞いたんですけども、うん、お二人加藤さんと金子さんが、まあまあ、安倍さんもなんですけども、うん、活動始まるきっかけっていうのはどんなことがあったからとかありますか？きっかけっていうのは何だったんでしょうか？
そうですね、僕は大学の先生にまずその北少年活動、はい、北少年活動センターの方をこう勧められてからこう、うん、子ども自然体験クラブの方に行かせてもらって、うーん、で本当に最初に初めてこうミーティングに参加した時とかはこう雰囲気っていうのが全然分かんなくて、まだ体験したことがなかったんで子どもの、うん、ですけどこう、まあ、この間さっき言ったその草木染めのイベントにこう参加してから、うん、こうみんなの自然体験のこう思いであったりとか、うん、こう一人一人のこう意見を持ってるなと思って、うんうん、これからもこう続けていきたいなっていう思いで、は
い、もともと子供とか自然とかには興味があったんですか？
う
ん、
そうですね、子供はでもむしろ結構苦手な方だったんですけど、自然の方はこう、うん、いろいろやってみたいなっていう思いはあって、そこからこう、ね、今も続けていってます。
なるほど、
まあいいよね、でもね、そういう自然きっかけで子供にもね関心持ってるようになったりとかね、関わって楽しくなってきたらいいですよね、はいはい、
加藤さんはどうでしょうか？
あ、私は、まあ、最初に北区の街歩きのイベントに参加したんです、はい、なんか大学のボランティアセンターから案内されてそのイベント参加して、うん、北区の今宮神社の安らい祭り見に行ったりとか、新大宮商店街行ったりとかして、で最後に行ったのが北青少年活動センターだったんです。はい、そこで北青を初めて知って、でなんか子ども自然暮らし体験クラブ次今度ね田植えやるからどうみたいな感じで、うん、チラシを渡されて参加して、それがきっかけです。
そうね、街歩きはなんで行こうと思ったんですか？
あ、なんか新しいことに挑戦してみたいなって思ったから、その時入学したばっかりだったから。
なるほど、そうですか、なるほどね、入学したばっかりで、まあ、新しいこと挑戦しようと思って、うん、そう思って僕はそこに行かないなすごいなそれがすごいなと思って今聞いてましたね。なるほど、阿部さんはどうなんでしょうか？
あ、はい、まあ、私で言うとこのお仕事を始めるきっかけみたいな
感じですね。そうですね、はい、
まあ、僕はあの大学からあの京都に来たんですよね、福岡から。はい、でまあ、その大学生活を過ごす中で、あの、まあ、田舎でもあんまり都会でもないこの京都の感じが、京都市な感じが好きでして、はい、っていうのと、あとプラスして大学ではあの教育学部であの障害学習について学んでましてですね、あの学校ではない場所での、まあ、学習ですとか、あの教育というか学びとか教えることにこう親しみがあって、まあ、そういうのができそうかなと思いまして、あのここで働き始めました。
なるほど、もう大学の学びがじゃあもうつながったっていうか、
まあ、そうですよね、つなげるように頑張って、
つなげるように頑張った、
は
い、
実際ね、そういった、はい、あの今日はボランティアスタッフ2人来てますけれども、はい、まあ、2人がねどんなことを学んだり感じたりしてるのかっていうのを、
ね、知りたい、
うん、そうですね、
ちょっとね最後に聞いていけたらなと思うんですけど、はい、どっち先行きます？
譲り合ってますね、すごい譲り合ってますね今。
じゃあ金子くんからいきましょうか。
はい、金子さんから、はい、
そうですね、まあちょっとボランティアのこう魅力っていう風になってしまう、ね、なってしまうんですけど、やっぱりまあ僕2つさっきやってるって言ってたんですけど、やっぱりこう僕たちがこう誰かのためにこう何かすることによってこう誰かが喜んでくれたりこう笑顔になってくれることで、まあ自分自身がまあ嬉しい気持ちになるし、こうだからこそこうボランティアはやりがいがあるというか魅力的なものだと思ってます僕は。
なるほど、誰かのためになる、うん、
そうですね、子供が笑顔になってくれたり、自然体験クラブであったら、
なるほど、はい、じゃあ加藤さんはどうでしょうか？どうしました、大丈夫ですか？
いやちょっと緊張していて、
いや緊張していて、
リラックスしてください、リラックスして
ください。何を話したらいいのか忘れてし
まった。ああ大丈夫ですか？まあそうですね、活動してきての、まあ、まあ今何年目ぐらいでしたっけ？
1回生の春から始めたので、 もう2年
2年ぐらいですね、はいはい、なんでまあその2年通してきてまあ感じたこと、うん、魅力だったり、そうですね、まあ、同じような魅力だったりとかっていうのは何かあったりしますか。
なんか子ども自然暮らし体験クラブのボランティアのメンバーは、はい、まあ、高校生年代の人から大学生、社会人、いろんな人がいて、その自分とこの大学生だけじゃなくて、なんか他の大学の人とも、他の大学の人もいるので、そのなんかなんだろう、楽しいですね。
楽しい。いろんな人のね、つながりができるのもね、うん、そうそう、いいですよね、
うんうん、あと自然体験、いろんな自然体験するんですけど、うん、なんか学校で習ったこととか教科書に書いてあること、まあ、頭で分かってるつもりだったんだけど、実際体験してみてなんか知識と経験が結びつくみたいな、そんな感じもありますね。
なるほど。じゃあもう一緒にやりながら結構学んでることも多い、
は
い、
子供と一緒に学んでるって感じですね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。そうですね、まあ、2人ともすごい、まあまあ、金子さん3ヶ月ぐらいですよね、まあ、11月からっていうことをしたので、
11月から、
う
ん、はい、
そうですよね、3ヶ月、まあ、2年でもまあ結構大きい差はありますけども、学ぶことはまあそれでも大きい、大きいというか何ですか、多いっていうことですよね、お二人ともね、ボランティアを通して。なるほど、はい。じゃあそうですね、最後になるんですけども、リスナーさんに伝えたいことなどは何かありますでしょうか。
じゃあまずは僕からは2つありまして、はいはいはい、まず1点目は先ほども初めに申し上げたエコバスツアーですね、
はい、
まあ、後ほど詳しい案内もあると思うんですけど、
はい、
3月23日の金曜日の12時15分集合で、北青少年活動センター集合で、16時半解散ということで行いますので、ぜひご参加ください、
はい、
ということと、はい、あともう1点、あと北青少年活動センターではないんですけれども、はい、東山青少年活動センターで、2月25日の11時から16時まで、うん、若者文化市というイベントがございまして、こちらステージパフォーマンスであったり、アート作品であったり、またアクセサリー作りの体験コーナーがあったり、若者が企画して楽しいイベントとなってますので、ぜひ皆さんご参加ください。
はい、若者市場についてはもう、文化市についてはもう今週の日曜日なんですね。
そうなんですよ、うん、すぐなんですよ。
私もワークショップに参加するんです。
あ、なるほど、うん、ということで皆さんもぜひぜひ、もう東山の方ですよね、青少年活動
センター、そう
です、うん、ぜひぜひ足運んでいただいて、エコバスツアーについても皆さんもね、もし興味があれば、はい、北青少年活動センターの方にお問い合わせいただくなどしてですね、うん、まず参加いただけたらなと、はい、
そうですね、
はい、
それから今日ね、こう紹介していただいた子ども自然暮らし体験クラブの方も、はい、
そうですね、
もうね、リーダー募集もしてるということで、うん、はいはい、こっちの方はあれですかね、北青少年活動センターのホームページなんかにも、はい、
そうですね、
載ってますかね、はい、そちらの方もぜひねご覧いただければと思います。
はい、ハッピートーク、本日のゲストは京都市北青少年活動センターユースワーカーの阿部翔吾さん、ボランティアスタッフの加藤瑞希さん、金子博明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
それではここで一曲お送りします。バックナンバーでヒロイン。最後に地域イベントのお知らせです。本日北区の地域情報を2件ご紹介します。まず1件目は京都市北青少年活動センター主催環境施設見学会エコバスツアーをご紹介します。皆さん、普段何気なく捨てているゴミがどのように処理されているかご存知ですか。このエコバスツアーではゴミの分別や廃油の燃料化に関する施設を見学します。対象は小学生以上ならどなたでも可能です。小学生の参加には保護者の方もご同伴ください。春休み、家族で社会見学してみませんか。開催日時は3月23日金曜日お昼の12時15分集合、午後4時30分開山です。集合場所は京都市北青少年活動センター。参加費は無料、定員は25名です。申し込み締め切りは3月6日火曜日必着です。お申し込み、お問い合わせは京都市北青少年活動センター、電話番号075-451-6700、075-451-6700まで。続きまして、京都市北区北区役所主催平成29年度第4回 北区つながるワークショップをお知らせします。北区つながるワークショップとは、まちづくりに興味のある人や何か活動を始めたいと思っている人、実際に活動を行っている人などを集い、それぞれの活動に対する思いや悩みを語り合いながら参加者同士の交流を深めるイベントです。自由な発想で町の未来について話し合い、具体的な活動につなげるきっかけ作りの場となっています。第4回のテーマは、参加者が多すぎて困っちゃうよになりたい。人が集まるイベントとそうでないイベントの違いや、活動を充実させている工夫やアイデアなどを、まちづくりに興味のあるみんなで共有できるような企画が予定されています。開催日時は3月10日土曜日午前10時から正午まで。会場は北区役所西庁舎2階講堂。参加費は無料です。参加を希望の方は3月7日水曜日までに、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、メールアドレスなどの連絡先を京都市北区役所地域力推進室企画担当までお伝えください。電話番号は075-432-1199 075-432-1199 まで。以上、地域イベントのお知らせでした。それではここで一曲お送りします。 Mr.Children でヒーロー。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、今回はエコにまつわるお話が、だったんですけども、うん、まあ、エコといえば、まあ、毎年行われてます祇園祭りのゴミゼロ大作戦のリーダーがもう募集されて始めてるということなんですけども。
そうですね、
はい。
まあ、2018年は5回目の、
はい、
祇園祭りゴミゼロ大作戦なんですけども、うんうんうん、今ちょうどね、ボランティアリーダー中心になって活動するボランティアリーダーの募集が始まってまして、
はいはいはい、
ね、当日現場行かれた方は水色の T シャツ着て、うんうん、こうゴミの分別とかね、リユース食器の回収されてるスタッフ見たと思うんですけども、はい、まあ、それに混じってちょっと赤といいますかエンジ色のね、うん、T シャツ着てボランティアのいろんなこう指示とかサポートしてるね役がボランティアリーダーなんですけども、はい、そのメンバーのね募集が始まりました。ちょっと祇園祭りゴミゼロ大作戦のウェブサイトでもその募集の様子がね掲示されてますので、まあ、これから市内で説明会なんかも3月の9日と10日に中行の青少年活動センターで行われるということですので、
はい、
まあ、そういったものもね、まあ、見ていただければかなと思いますね。
そうですね、僕も去年参加させてもらったんですけど、
はい、
めっちゃ楽しいですねなんかボランティアしてるっていう感覚があんまりないっていうか、うん、ほんまにいろんな人にお声かけさせてもらいますし、なんか初めて知ったこっち燃えるゴミなんやこれみたいな言ってる人も大体多かったりしますし、
う
ん
う
ん、
そうそう、ゴミの分別の基礎知識身につくよね。
そうですよね、うん、あ、そうなんやっていうのが学んだりしますから、全然面白いんです。皆さんよかったらぜひね、リーダーの方にもなっていただけたらなと思うんですけども、まあ、他にももしあれなんですけど、先生が最近行ってるエコな活動って何かありますか？
最近行ってるエコの活動ですか？
はい、
なんやろな、
分別とかゴミ拾い、
分別とかはしてますけどもね、
うんうん、
結構ね、家のいろんな棚作ったりとかね、
お、
子供が行かないようにするためのゲート作ったりとかね、いろいろやってんすけど。
なるほど、
うん、でそういうのものも既製品で買ったらその用途しか使えないじゃないですか。
うん、
だけど一応その役目を終えたらその後解体してまた材料にして、もともとゲートで使ってた部材でこの棚作ったりとか、
すごい、
そういうこうどんどんこうリユースしてますね、
素材を。すごいですね、うん、日曜大工みたいな。
そう
はあ、すごいですね。
そうやってこう再利用してこう、そのなんていうのかな、成長に合わせて必要なものを作り変えるみたいな。
すごい、いや、
やってるんですけどね、うん、
すごいお父さん、うん、
そうそう、今度ね、引っ越し3月の頭に研究室の引っ越しするんですけど、はい、その時もねちょっと余ってる木材とか使ってね
すごいですね、いい感じの
研究室にして学生の皆さんのランチタイムとかカフェタイムに使っていただけるような、
DIY と言いますか何と言いますかですよね、そういうのって。
そうそう、なんかそういう風にこう自分でね工夫するといろいろ可能性がね広がるから、まあそういうエコとそういう部分もつながり結構あるかなと思うんで、自分でなんかこう生かすもの、あるものを生かすっていうね、できたら面白いかなと思うんでね。
ゴミが増えるよりかもね。
そうそうそう、
うん、行く分いいですもんね、その
そうそうそう、どんどんいろんなもの再利用して再利用してね。
僕はそうですね、作り変えるというよりかはそうですね、あの某通販サイトに売り出すことですかね。
あ、それもねあるね。それも使ってる。
そうそう、そうやって僕はリユース、リユースと言いますか何と言いますかね、ですけど、
まあリユースだよね、いらんもね、うんうんうん、いろんな人に必要な人に使ってもらうっていう感じだから。
そうですよね、
まあ、そんな感じでね、皆さん身近なね、はい、活動やってもらいたいですね。
はい、大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。